都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます、
うん、はい、そうです。よろしくお願いいたします。さっきですよ、
はい、
岸本さんがなんかあれなんでしょ、このコロナ禍でウーバーイーツにハマったみたいな。
まあまあそうですね、うん、よくそんな取れたて情報の情報入れていますね、ほやほやの。
なかったんだろうね
そうですね、うん、すげえハマっちゃいまして。
楽？
もうとにかくウーバーイーツでもう全部済ましたいぐらいの。1日3食ウーバーイーツもありますよ。
あ、すごい。でもなんか持ってきてもらうのが嫌でさ。
分かる、その気持ちは分かるよ。
ちょっと今落ち込んでるじゃない、岸本さん。さっきすごい叱ったから俺が。
いやいや、そんな
叱りつけたから、ちょっとごめんなさいね。だから岸本さんがそうやってやってるっていうから、ね、ちょっとその視聴者の方にはちょっとバラしてるみたいになってるから嫌なんですけど、僕ね、岸本さん叱ったんですよ。ウーバーイーツやってるっていうから、
うん、
こう言ってやったんですよね。小僧、怖くば俺の腕を食いちぎってでも抗え、戦わねばその震えは止まらぬってね。
だいぶ位が高いような感じの叱り方ですけど、
はい、
なんでウーバーイーツ使って怒られてんの俺
って言ってきたから、こうも言ってやりましたよ、
うん、
意思を放棄した人間は人間にあらず、ただ笑いとこびに生きて何が人間だってね。
いや、うん、ちょっと言ってすごいなんかいい言葉っぽいけどさ、
うん、
なんかあれだよね、人間じゃない感じするけど。
見事だ弟よ
誰
これわかるかな、
弟って。
でもほんまに、でも最後これで改心したっていう顔になりましたね、岸本さんね、
うん、
我が生涯に一片の悔いなし
それね、
そうそうそうそう、
僕ね、
うん、
あれなんですよ。
なんですか？
ケンシロウじゃないんですよ。
誰を愛そうがどんなに汚れようが構わぬ、
うん、
最後にこのラオウの横におればよい
いやもうこのラオウって言っちゃってるからラオウじゃないからね、あ
なた。名もいらぬ光もいらぬ、このラオウが望むのは拳の勝利。
いやいや、あなた一番ラオウからかけ離れてる存在なんですよ。
このラオウ天に帰るに人の手は借りぬ。
いや、ね、まあまあ、全部言わないと気が済まないの最近は。
はい、申し訳ないです、
うん、僕違いますよね。
勘違いさせちゃったかもしれないけど、僕ラオウじゃないんですね。
いや、知ってますよ。どっちかっていうとアミバとかそっち系ですよ。
本当はあら、ほんま、なうちもやってみようかしらって言いました。申し訳ない、すみません。
ウーバーイーツね。
はい。
はい、
じゃあいきます。教えて都市伝説。
はい、
はい、この企画は話したいことを話すというような企画なんですけれども、ちょっと今回は、
うん、
やばい漫画とか、
うん、
有名な漫画だけれども実はここのシーンって結構おかしいよねっていうのを紹介していこうかなと思っております、
はい、
まずはちょっとねお試しというか、
どういうことか分かんないからね、
はい、いきます。クレヨンしんちゃん、
あ
でございます。
野原しんのすけ。
そうですよ、クレヨンしんちゃん1990年代に漫画アクションというね、
あー、はい、そうね、雑誌ね、
うん、
雑誌名ね、雑誌
で連載が始まったんですよ、うん、まあまあ知らない人いないですよね、
クレヨンしんちゃんはね、うん、
4コマみたいになってるんです実はね、あれってね、あのちっちゃいコマで分かれていて、そうですよ、
あそうかも、
コマで分かれていて、うん、今は分かんないけど俺がだいぶ前見たのはコマで分かれてた、
うん、
ちっちゃいね、まあまあ、 あの明るいホームコメディのような印象が強いと、
はいはい
ね、で2006年頃からは1話完結型のエピソードが減少していって、
うん、
少しずつシリアスな連続ストーリーが増えていったんですよ、
うんうん、
でその中でね波紋を呼んだのが2007年、
うん、
その時に発売された松坂先生秘伝編っていう、
もうなんかすげえタイトルだな、
悲しい恋の編ね、
うん、
秘伝編っていうのがありまして、これがねかなりトラウマ界なんて言われてるんですよ、
まあ、子供が見るからね、
そう、
うん、
しんちゃんのね、まあ、幼稚園の担任の松坂先生ですよ。
松坂先生って男、うん、
い いやいやいや、女の人で真ん中分けで2本ちょろんとか目で描いてて、あのあアニメだと声がちょっと渋い感じの、
はいはいはい、
ね、ちょっと闇ある先生なんですけれども、
うん、
その松坂先生がね結婚が決まるんですよ、
うん、
おめでとうおめでとうってなってね、もう幸せの絶頂ですよ、うん、その松坂先生の恋人が爆破テロで死んでしまうっていう、
何それ、
いやいやあるんですちゃんと、うん、そういうシーンがね、
テロリストにあったんだ、うん、
で、まあ、その結婚をね決まっていた最愛の人を亡くしたこの松坂先生、ショックのあまり叫びたり、
あ叫びたりね、
うんうん、でアルコール中毒、
アル中毒
で私もボロボロになって死ぬって言い出すんですね、
ほ
う、うん、でもうすっごい悲しい顔するんですよ、涙流しながらよだれ垂らしてダラーンとなってるシーンがあるんですね、
うんうん、
でこの後は先生が立ち直っていく展開なんですよ、
うんうん、
だけれどもここまで、
うん、
要はその先生を
追い詰めるというか、
そう非連編というか、うんうん、もうひどいじゃないですか、
うん、
設定がね、なんかもうしかもあのウイスキーをもうなんか一気飲みして、徳郎さんって言うんですけどね、徳郎さんもうすぐあなたのところに行くからねなんて言ってウイスキーガブ飲みするシーンもあったりするんですよ、うん、ちょっと命を捨てようとするシーンもあったりしてて、
あんまりよろしくないじゃない、
で、うん、あの酒をね幼稚園で飲んじゃって、
うんうんうん、
幼稚園を解雇されたりするんですよ、
すげえなそれ、
うん、徳郎さんは爆弾でボロボロになって死んだ、なら私もボロボロになって死ぬからね、そしてあなたのところへっつって、
うん、
アル中になって、
まあまあ
ゼハゼハなるという、
うん
うん、
実施しようとしてると、
そう、
うん、
っていう話があるんです、ちょっとこれがトラウマかなって言われてるんですね、
それもなるわな、
うん、当然アニメ化なんてしてないですし、うん、っていう、まあ、こういうことちょっと
なんで急に入れたんだろうねそれ、
わかんないな、
どうしても言いたかったのかなテロに、
わかんない、亡くなってるしね、
うん、
今はね、
不思議、
ちょっと変わったお話でした。次いきます、続いて、まあ、キモさんね麻雀が好きということで、
はい、
ちょっとキモさんが知らないような麻雀の
麻雀、ね、
漫画をちょっと紹介していこうかなと思っても、うん、知ってたらちょっと申し訳ない、ジャンロック、
はい、
知らない、
ちょっとピンとこないですね、絵、うん、見たらあれかもしれないけど、
2002年に近代麻雀で連載されたジャンロック、麻雀、
うんうん、
のね雑誌と結構人気ありますよね、うん、近代麻雀でね、
近代麻雀有名だね、う
ん、でこれが究極のとんでも麻雀漫画として話題になったんですよ、このジャンロック、
うん、
主人公プロ雀士養成所ドラの穴でトレーニングを積むんですね
、
うん、でこれが名前が浅田雀平、
うん、
であまりのスパルタ教育に耐えきれずに養成所を抜け出すんですよ、
うん、
なんだけれども抜け出すことで、
うん、
養成所の資格に命を狙われてしまうんですよ、
ほう、
中の内情をバラしてしまうんじゃないかみたいな、
ああなるほどね、うん、養成よくないんだその、
そうなんですよ、
公になると、
そうそうそうそう、うん、で試客たちはいずれも変態ばかり、
うん、
全裸でタコが絡みついた状態で麻雀を打つ女、
あ女なんだ、
女、ルームランナーで走りながらハイテンションで牌を握る雀士、
うん
とかね、はい、ちょっとまあおかしなキャラクター、
トリッキーなキャラクターが多いね、
うん、そうなんですよ、
うん、
でその中で一番話題を呼んだのがそこじゃないんですね、
うんうん、
ラストなんですよ、
あラスト、
最終回が一番話題を呼んだんですね、
はいはいはい、
最後の戦いに負けそうになった敵のジャン氏が手下に命じて、
うん、
そのまあ麻雀やってる主人公を襲撃するんですよ、
うん、
で主人公はもう麻雀やってるから何も要は相手にやってくれ
抵抗できない、
そう抵抗できないのよ、
うん、
そのまま日本刀で首切られてしまうんですね
切られてしまう、
うん
うん、
だから胴と首を離れます、
うんうん、
で主人公は首を切られたまま最後に積もって大量得点をゲットして勝つっていう
面白いじゃんそれ
その時の、
あーなるほどね、
名台詞があるんですよ、
うんうん、
あー首がねえのに積もってるっていう
それすごいね、うん、その
すごいですよ、
体だけでもう動いちゃってて、
うん、
で首切られても手、はい、手はそのまま動いて積もっちゃったんだ、うん、あーすごい、
絵見たいですか、
見たい見たいなんだこれバカじゃねえのマジで
バカじゃないよ、命かけてんのよ麻雀に、
はあでも
っていう、
ね、思ったテイストと違ったけど、
あ本当ですか、
うん、
でもちょっとおもろそうでしょ、
面白い、
そうそうこんなんがあるんですよ、ちょっとねこういうの紹介していきます、どんどんね、あのね実は進撃の巨人のね先生いるじゃないですか、はいはい、
うん、
2014年週刊少年マガジンに掲載された、
うん、
ザ・キリング・パウン、進撃の巨人の伊佐山さんが 原作だけですよ、
うん、
でスプリガンの皆川さんいるじゃないですか、
うん、
皆川亮二さん、
う
ん、
アームズとかの、ね、
そうそうそうそう、うん、方が原画を担当した将棋漫画なんですよ。
うん、
で漫画ファンの間では公開前から、まあ、この2人がねパック組んで漫画描くっておもろいなってなって、
うん、
こらいいぞとちょっと期待が集まるんですよこの作品に ね、
もうね天才同士でしょ。
ただ完成したストーリーがちょっと問題ありと。
ほう。
主人公町の将棋センターに現れた謎の少年なんですよ、
うん、
で町の将棋センターに現れた謎の少年があんたを歩だけで倒してやるって言うんですよ、
うんうんうん、
はってなって、
うん、
このやってみいいよって言うんですよね、
うん、まあなるわな、
まあ、その舐められたからじゃあ戦ってやるよって、まあ、強引に対局をスタートするんですよ、
うん、
で一体歩だけでねどれほどの実力者なのかと思いきや、まあ、本作がねむちゃくちゃことになるんですし、
うん、
主人公が盤上に歩を打ちつけるんですよ。パーンと打ちつけたらそのパーンと歩を進めた勢いで衝撃波が発生して、
うん、
相手のプロ棋士が物理的に吹っ飛ばされるんですよ、
うん
ドーンとね、
はいはいはい、
で
そういうことなのね。
その後どうなると思います？吹っ飛ばした後に、
え、吹っ飛ばしたらもう終わりじゃない？
ドーンと相手がドーンって吹っ飛ぶんですよ、
うん、
周りの感想というか、
うん、
この一曲に対して何て言ったと思います？みんなが
すげえ勝ち方だなみたいなこと。
正解です普通やったら違うでしょ。ボケんなよここで。
いやいや、
ボケた
い
やったら
なん
て言うのかな、何してるんですか
って思っちゃった今。
何してるんですかでしょ。
あ、そうなの、ったら何してるんですかか。
何をしとんねんでしょ。あまりに唐突な展開なんですけど、
いやいや、
周囲の観客は主人公の攻撃を大絶賛素晴らしいってだと、
うん、
でわけが分かんないと。でさらに続いて主人公が名人クラスの棋士との対戦も始めるんですよ。
うん、
プロ棋士の中でもトップですよね、
うんうん、
で今度は将棋盤をぶん投げて名人の顔面を破壊するんですね。
破壊、
うん、これどうなると思います？
いやいやいや、どうなるっていうか、
うん、
だって将棋盤の上の駒がなくなっちゃうじゃん。
俺の2歩は威力2倍だって言ってます、ちなみに。
いやいや、どういうこと。いや本当に絵がもう浮かばないですよ。
将棋盤をもう
ぶん投げて相手の顔にぶつけてんでしょ。
そう、
あれでしょ、ノーコンテストでしょ
名人の。でもさっきは
だってもうその勝ち負けになってないです、うん、それ。
まあいいけど さっきはでも歩でパッと置いてその将棋で倒すのよ、うん、ちなみに相手の内臓を破壊したらしいですよこれで。
歩で
俺
それはまだ分かるのよ、うん、そのなんか
あ将棋の中
将棋の技みたいに見えるから。でも盤を投げちゃうと、
うん、
もう将棋の要素ないじゃんもう、
はい、
だから
ノーコンテスト
ノーコンテスト、もう負けっていうか。
ああ正解です。
どういうこと。
最終的に主人公は、名人の顔面に将棋盤ぶん投げたという罪で傷害罪で逮捕されます。
それ、
はい、
それって本当に作者その2人なん。
そうですよ。で終わりです。
は、
はい、
もう投げたんじゃない途中でその作品
なのかな。
え、全然わかんないんだけど、その
展
開が、
はい、
ま、マジでやってたのそれ。
マジやってましたよ。マジやってました。
単行本とか出てないんだろうな。じゃあ
かもしんないね。あとあれ好きですか、大食いとか早食い。
ああフードファイ
ター。そうそうそう、フードファイターとか
好きだよ結構。
あ、でそれいいかもしんないですね。あの2004年から週刊漫画娯楽で連載された食いしん坊っていうね、
はいはい、知ってるよ、
びっくりマークで、ね、
知ってる、
食いしん坊っていう、うん、大食漢の主人公がさまざまな大食いバトルに挑む姿を描いたグルメ漫画なんですけれども、うん、まあ、主人公の大原さん、出された料理をきれいに平らげるのが身長。要はあのフードファイトしてるとね、じゃなくて食べる人もいるじゃない、
うん、まああの早ければいいっていうことじゃねえってことだよね、うん、そうそう、
じゃなくて綺麗に食べたい、
うん、それは分かる、
ね、出されたものを綺麗に食べるのが心情の正統派フードファイターなんですよ、
うん、いいじゃん。
これに対して敵の大食いグループは手段を選ばぬテクニックを駆使して主人公に挑んでくるんですよ、
うん、
これが通称邪道食い、
うん、
例えばハンバーガー、さあ邪道食いだとどう食べると思いますか。
どう食べる、
うん、
まあ、だハンバーガーは普通に食べたら、
うん、
あの早く食べられない、食べないから水つけるとかじゃない、
うん、
あのホットドッグみたいな、
うんうんうん、ハンバーガーは 大量のパンと肉を一気にグーって潰して、うん、ちっちゃーくして口に入れるっていう。
それってそれ早く食えんのかな。
いやいやいやいや、でも早く食べられてます。
でも体積を減らしてってことね。
そう、一つ一つじゃなくて、もう 2,3 個をグッと重ねて、これギュー
って。そういうことね。
そうそうそうそう、
それでもう、うん、圧力で
3個ぐらいのハンバーガーを1個ぐらいにします。そして
カチカチじゃないのかなそれ。
まあ、でも食べればいいんじゃないですか。
お、うん、まあ、でも確かにあれだね、
これが邪道食い。
邪道だね、はい、そんな食われたしたくない。
じゃあ次行きましょうか、
うん、
大量のピザ、
うん、
これどう食べたと思いますか。
ピザか、
うん、
ピザだから丸い状態で出てきたとしたら、
いいよいいよいいよ、うん、
折りたたんで、
お、
まあ、あの1ピースにした。
だからさっきのハンバーガー
と一緒だ。そうそうそう、一緒。
ちょっと違う、でも惜しい。その丸いのを刻んでいくっていうのはむちゃくちゃ、
うん、
いいとこまでいってる。
あの丸いまんま、
うん、
すげえ高速回転させて、
うん、
遠心力を使って食う。
想像もできないよそれは。正解は、うん、大量のピザを細切れにまず切って、
うん、
ミキサーにかけてドリンクとして一気に飲む。
もうさ、それそれダメだよね。なんかまあもうダメじゃないのか、
うん、
邪道食いだもんね。
でも2007年に日本漫画家協賛賞優秀賞取ってます。
取ってんだよ。
取ってます、はい、
ミキサー食いだ。
ミキサー食い、これが
それはありなんかは。
食いしん坊っていう話ですね、
うん、
どうすかこれ。
いやダメでしょ、
食いしん
坊バトルとしてそれダメでしょって感じだね。
いいんですよ、面白いんですよね。あと
面白いけど、
それ少女漫画とか行こうかな。
ああ、うん、あんまりね見ないけど。
少女漫画行きましょう。まるまるが喋り出す衝撃の恋愛漫画。
うん。
2003年に実業の日本社から、
うん、
まあ発刊というか刊行されたチンツブ。
全然知らん。
チンツブという漫画。
うん。
これは主人公の男性気が喋り出します。
ああ、そういうこと。
少女漫画です、
うんうん、少女漫画で、
少女漫画ですよ。少女漫画なのに主人公の男性気が喋り出すという。
主人公は男なんだね。
綺麗な顔してます、
うん、
で、まあ、男性気が喋り出すという、
うん、
主人公は4人の男子高校生、
うん、
修学旅行に出かけた先でバスが事故を起こし、古くから立つ、珍しいに古いでチンコ神社へ突っ込んでしまう、
うん、
すると予想だにしない事態が起きます、うん、なんと4人のチンコが意思を持ち、主人に対して自由に話し始めるんですね、
うん、
だからチンツブというのはチンコのつぶやきなんですね、
ね、
うんうんうん、4人の男性気はみんなキャラクターが違うんですよ、
うん、
乱れた生活を送る主人公に対してもっと自分を大事にしろよと説教するしっかり者、
うん、
逆に気弱すぎてオロオロするチンコがいたりとか、
うん、
そういうのなんですよ。
いや、そのだから、
うん、
計8人ぐらいでこうストーリーが進むってことかな。
そういうことなんですよ。まあ、喋るチンコを手に入れた4人は全員でチンコ同盟組むんですね、
うん
うん、チームを結成します、ま
あ、組んだ方がいいわ。
で、まあ、得意な悩みを抱えた美少年たちがひたすら、まあ、右往左往するという、
少女漫画の要素あんのそれ
で。これ、
うん、
むちゃくちゃヒットします。
へえ、そうなんだ。
むちゃくちゃヒットして、ボーイズラブファンの間でプチブレイクして、
ああそっちね、
CD ドラマ化されてます。めっちゃ人気あるっていう
CD ドラマで見るのこれを、
うん、
はあ、
そうですね、
聞くというか、
うん、で、
ちなみに
漫画の中で、ふん、チンコの服くらい俺にだって作れるってのやってやろうじゃねえか、神や本気かってチンコが喋ってます。
そんなあゆかっぽい喋り方、あゆかっていう
ですね、プーってチンコが怒ったりします。
うわー、しょうもな、
プーじゃねえよ、プーじゃ、やめろ神谷、いい加減にしろ、こいつはお前の分身なんだぞっていうシーンがあったりとかね。
それ人気本当に出たんですか。
めちゃくちゃあります。
はあ。
で、
こんな直接的でいいんだ。
チンコが自らおしっこっていうシーンもあります、うん、
ちょっと可愛いな、ちょっと、
まあ、こういう絵なんですけど
面白いじゃん、うん、
っていうものが
絵で笑わしてきてるじゃん。
そうそうなんです、うん、っていうのがあります。で、ちょっと少女漫画が今すごいんですって。
まあまあね、人気あるでしょ、ジャンルとして、
うん、まあ、あの映画化もしますね、実写の、まあ、アニメとかな、ドラマとか、
そんなのも
ありますけれども、まあ、そことちょっと違って、 なんかね、なんやこのシーンみたいなんで、たびたびツイッターとか、うん、そういったものにちょっと取り上げられたりするんですよ、
うん、
でそれ説明していきたいんですけれども、2010年に小コミというですねものに掲載された芋けんぴは恋を呼ぶという、
うん、
芋けんぴを愛する女子高生がコンビニで知り合ったイケメンと恋に落ちるという物語
全然言いとこ
ないな。芋けんぴを愛する女子高生がコンビニで知り合ったイケメンと恋に落ちるという物語、
うんうん、
本作が話題になったのはなぜか主人公の髪についていた芋けんぴをイケメンが爽やかにつまみ上げるシーンが、
うん、
主人公の髪にホコリがついているケースは多いけれども、さすがに芋けんぴがついていたことはないと、
うん、
でネットでは斬新だ、斬新な恋の始まり方と呼ばれ、
うん、
確かに、まあ、SNS でかなり
話題になった。めちゃめちゃ斬新だ。
そのシーン、頼りない、深くにもちょっと嬉しいなんて、じゃあ張り込み続けな、何いいからじっとして、このシチュエーションまさかキス、ひょい、芋けんぴ髪についてたよ、うわあ、っていうシーンがありました。
うん、それはもうそのまんま普通に進んでいくんだ。
はい。
芋けんぴを中心に、
まあ。こういうのが今すごい人気があるんですよ。
まあ、どういうのなの、うん、どういうの。こういう
シリーズがあるんですよ。
そういうシュールな設定みたいなこと、
うん。そうなんです。2013年に別冊マーガレットで連載されたナルコーシーク部。
うん、
4人の男子高生が飼育部で
飼育ね、
そう、はいはい、飼育部で繰り広げるさまざまな騒動を描いたドタバタギャグ漫画、
うん、何で飼うってことだよね。
そうです、うん、その中でちょっと話題になったのが芋けんぴシーンに似たような場面があると、
うん、
もしかしたらこれは芋けんぴおもろかったからここに
インスパイアされて
じゃないかなという、うん、脱走したゴリラを捕獲に向かったイケメンが、
うん、
ゴリラの肩についていたバナナを優しく取り去るシーンがすごいヒットしてます
優しく取り去るシーン、うん、
まあ、そのバナナついてる、まあ、ゴリラに向かって、
ゴリラの肩にバナナがついてて、
ちょっと待って、肩にバナナついてる、
あ、そういうことか、あ
シーンがありました
。肩にゴミついてる風のね、
そうなんです、
あ、なるほど、
丸子飼育部ね、ちょっと待って、肩にバナナついてる、キュンとするらしいですよ。
なんなんマジで、キュンとするらしい、どうかしてるな今日本って
2013年、
うん、
別コミにて掲載されたピーターパンハニー、
うん、
就活中の女子大生の恋愛を描いた少女漫画、
うん、
作品自体は爽やかな恋愛ものなんですけれども、ストーリーの途中で主人公の髪についていた丸々をイケメンが優しく取り除くシーンがあったため、
うん、
またこれ漫画つの間で話題を呼びます。
うん、
多分オマージュじゃないかと言われているけれども、まあまあまあ、ちょっとまだわからない。
うん、
ひょい、はい、カキピ頭についてたよ、すいません、うまいよねカキピ、俺も好き、でも頭では食べないかも
確かに芋けんぴ臭がプンプンするね。
そうでしょ、
うん、
そういうシーンがあるんです。
ほう、何その、じゃあ髪についてる大喜利が流行ってるってこと、
うん、
漫画界で、だと思
いますね、はい、2013年にリボンで連載されたたまたま金魚草はですね、イケメンだらけの学生寮を舞台にしたラブコメです、
うん、
本作にもこの芋けんぴシーンに似たような
丸々、うん、
はい、
ついてるシーンが
あります。ヒロインの髪についていた丸々をイケメンの外国人が優しく取り除く、
あ、外人ね今度は、
うん、頭にひまわりの種がついてるでござるよ、サム君っていうシーンがあります。
いや、まあまあ、なんか徐々にものがもうすごい身近にありそうだけど、うん、
これ評判になりました、
うん、
はい、
ハムスター飼ってるのかなとか ね、
そうね、
なりそうな、う
ん、頭にひまわりの種かっこ食用がついてるでござるよ、サム君っていうシーンがありました。
いや、なんか大喜利としてもどんどんね、
そうですね、
どんどん弱くなってる気するけど、
次最後なんですけど、
うん、
僕これが一番好きです。
ああ、そうですか、まだあるの。
2014年、
うん、
チャオデラックス、
うん、
大増刊号にて掲載された好きって言いたい、
うん、
学園祭の準備中に生まれた淡い恋を描く爽やかなラブストーリーです、
うん、
基本的には普通の作品なんですけれども、作中で好きな男の子に声をかけられた主人公が、
うん、
まあ、ある言葉を発言したと、
はいはい、
でそれでその発言が意味がわからなすぎて、
うん、
ネットで、まあ、ちょっと
話題に
定番ネタみたいになってるんですね今。
定番、
そう、うん、 もそも人気になってて、なんかわけわからないこと言ったらそこにその紙を貼り付けて、これ見てじゃねえか
つってって、ああ引用ね、はいはいはいはい、あるある。
本当わけわかんないですけど、まあ、主人公の女の子が宮野くんっていうね、まあ、男前の子がいて、その子に話しかけられて、
うん、
ちょっとボルテージ上がっちゃったみたいな、
うんうん、
なんですけど、ちょっとこの一セリフを言いますね。まあ、ちょっと当てる？うん、宮野くん、私その一言だけで〇〇〇〇〇〇って言ったんですよ。要は盛り上がって〇〇できちゃうよって意味なんですけど、
うんうん、全然ピンとこねえよ。え、その一言で
〇〇〇〇〇
しちゃうよ、私救われるみたいな、そういうこと
よね。でもそれがちょっとわけわかんなすぎて、うん、他は普通なんだけども、うん、この一セリフだけがおかしいから、なんやこれってなって話題になったっていう。
何、いや、その一言だけで私芋けんぴ食い狂うかもしれないみたいな。わかんないけど。
ただ
そういう要素をあるのかなと思って、また
僕はこれ、あの長さんが大喜利が弱なってるってじゃない、
うん、
これで言ったら大喜利マックス強くなってる、
あ本当に、
うん、
全然想像つかないもんな、
言いましょうか、
うん、
うん、宮野くん、私その一言だけで一晩で法隆寺建てられちゃうよ。
それ面白いじゃん。
そうですね、
それ面白い。
日本最古の木造建築である法隆寺を一晩で建てられちゃうよ。
それはいい。それはでも筋通ってるよ、ちゃんとその、うんうんうん、
女子高生が筋通ってねえよ別に、
そのあれでしょ、だから、うん、比較対象としてそれぐらいのことだよっていうことを言ったわ
け、ね、うんうん、そういうことです、
全然通ってるけど、そのチョイスが素晴らしいってことね、
うん、まあそういうことですね、うん、まあ、おかしなもんたくさんあるんです実は、本当にもうちょっと時間あるから、
はいはい、
ちょっと短編のものいきますね、
うん、
花と夢別冊付録にね、はい、掲載されていた短編があるんですよ。その中で僕がどのくらい君が好きかっていうことを男の子が女の子に伝えるときに言ったセリフ、うん、聞いてくれ、
うん、
僕のハートも君のことを考えただけでトゥインクルトゥインクルっていうシーンがありました。
全然意味わかんね
えっていうのがあります、
ね、トゥインクルトゥインクル
トゥインクルトゥインクル、分かりますね。
だいぶ飛んでるね、花と夢。
2012年、童貞パニック、
うん、
その中であるセリフがちょっと話題になりました、
うん、
マジ童貞キモーイ、童貞が許されるのは小学生までだよね、キャ
ハハハハ、怖怖いわそれ、ゾッとするよ
っていうセリフがありました。
どういう教育受けてきたのそいつ
っていうね、まあ、他にも結構あるんですけど、まあ、こんなもんかな。でも法隆寺がおもろいかな。
法隆寺はいいと思う、
うん、
すごいよく出したなそれって思う。
ありますよね、
うん、
まあちょっと最後にちょっと下ネタになっちゃうんで、言おうか言おう前か迷ったやつ言っていいですか。
いいよ。
君のチンチンはフリーダム、勇気を持ってチンチンに従ってっていうのとか。
何どうこそ。
男のチンチンが前へ前へと伸びるのはなぜだと思う。それは信じた道を前へ前へと突き進むためだ。目標があれば脇目を振らず追いかける、それがチンチンを持って生まれた男の宿命なのだ。
はい、それはさっきの作品かな、あのチン、
いやまた別のやつです。
チンスブじゃないんだ、
は
い、
怒りが堪忍袋の容量を超えたら金玉袋に入れなさい、そうしたら人を許せるわ。男なら失ったものは童貞以外全て取り返せる、奪われたんならまた取り返せばいいんだ。
どういうこと？
っていうシーンがあったでしょ。
あ、でもちょっと最後だけ名言っぽかったわ。あの童貞以外は取り返せるってのはちょっといいかなって思えた。
っていう、まあそういうあの名台詞が今少女漫画とかで流行ってるみたいですよ。
マジでどうかしてるな漫画家の人たち。
まあちょっとね。うん。
そしてそれを許容した編集部。
そうですね。OK 出したのはね。
ちょっとどうかしてると思いますね。ジャパンの漫画はすげえって言われてた時代はもう終わったんだな。
アキラとかがね、
気がついたらもう、うん、とんでもないことになってんだね。
そうですよ、もう日本の漫画終わりました。
終了だよ、もう
済みました。
あ、はい、これはちょっとやばい、そうそう、ゆゆしき事態
っ
すわ。
というですね、ちょっとまあしんちゃんから始まって、
うん、
今こういうおかしな漫画がいろいろね発売されて、うん、でなおかつ、まあ、それがバレてSNS なのでちょっとネタになってますよ。そう、ね、という、
すぐやられいじられるもんな。
そうなんですよ、
うん、
スクショみたいに撮って、うん、それをみんなで使い回してるんで、ね、どんどんどんどん多分この漫画原作の方を知らないけれども、うん、このシーンだけは知ってるよてい、ね、という人が多分今たくさんいるんじゃないですかね。ね、その法隆寺もそうだし、もけんぴもそうやしという。
じゃあ使ってんだねみんな、下手したら、うん、ツイッターとかでね。
調べてみたら多分たくさん出てきますよ。
それは知らんかった、
う
ん、
というですね、ちょっと今の漫画事情の話をさせていただきました。はい、以上です。
はい、
ありがとうございました。